朝はヨハネの福音書からです。ヨハネの福音書8章1節から11節までです。新約聖書174ページです。ヨハネの福音書8章1節から11節までお読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのまま。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
聖愛ファミリーの皆様、お帰りなさい。あまり反応ないね、この挨拶には。お帰りなさい。ただいま。はい。おはようございます。8月ももう終わろうとしてますね。時の流れの速さを感じます。今日は総選挙の投票の日です。もう投票をお済みになったでしょうか。私は期日前、何日か前に、家内と一緒に済ませてきましたけども、これからの日本を委ねるリーダーたちを選ぶ選挙ですから、それぞれに自分の信ずるところに従ってその責任を果たしたいと思います。不満、不安、また期待、さまざまな思いだと思いますけども、よろしくお願いします。そして今日初めておいでくださった方々がいらっしゃったなら、心から歓迎いたします。どうぞくつろいで聖書を通して語られる主の声に耳を傾けてほしいと思います。今日から私は新しいシリーズのメッセージをお送りしたいと思っております。主イエスの肖像シリーズ としました。ご存知のように私の趣味の一つは似顔を描くことです。特徴を捉えて描くっていうのは結構難しいですね。プロは上手ですね。おしゃべりをしながら相手の特徴を捉えてさっさっさと書いてしまうわけですけども、私はそうはいけません。うまくいくときもありますけども、なかなか特徴が捉えられないときが多くありますね。私は説教者として自分の務めの一つは、聖書の中のさまざまな人物の肖像をしっかり捉え、その特徴を捉えて言葉という絵筆でもって描くことだと思っております。これまでダビデを、またパウロを、モーセをいろんな折にこう描いてきたと思うんですけども、どれだけ特徴を的確に捉えられたか、捉えられたかということについては、満足も自信もありません。特に主イエス様、この方の肖像を描くことが私の生涯の課題なわけですけども、聖書に親しみながら、思い巡らしながら、そしてこのイエス様と日常的にお付き合いをしながらね、 イエス様ってことがどんなお方なのか、どんな頼もしい素晴らしい親切な方なのかということを自分自身が知り、知った限りを描き、まだ知らない方に紹介したい、そうずっと思ってるんですね。そんなんでこれからしばらくは新約聖書の特に福音書から題材を取りながらメッセージすることになると思います。こと残った順序通りというふうには考えていません。その時その時に心にこう響いてきたところを皆さんと分かち合いたいと思っておりますけれども、今日はその第1回目ですね、恵み深い裁判官という題をつけました。イエス様の肖像の一面です。今日本では裁判員制度というのが5月から始まりましたね。これまでは専門家に任せていた刑事事件の裁判を一般人も参加してやろうじゃないかというところなんですね。皆さんもまた私もそのうちあなたが選ばれましたその一人にてね、そういう通知を受けるかもしれないわけですけども、有罪か無罪かを判断する。有罪の場合には、どれぐらいの刑の重さが適当かを判断するってね、場合によっては死刑の判決もあり得るわけですから、大変な責任ですね。厳粛な思いをいたします。クリスチャンとしてこれどう受け止めたらいいんだろうか、いろんな思いがあると思います。ある場合にはいやいや聖書はそもそも裁くなと教えてるし、殺してはならないって実会にもあるし、クリスチャンはできるならばこういう裁判員なんかならない方がいいんじゃないだろうかってね、そういうふうに受け取る人たちも結構大勢いると思います。でもそれはもし今言ったような2つの御言葉を主に考えているとするならば、それは御言葉の理解の仕方があまりにも表面的すぎると思いますね。本当に語られた意味を思い巡らしていくならば別の考えができると思います。確かにイエス様は裁くなおっしゃいました。でもそれは先走って裁くな、また上辺だけで裁くなということを言ってらっしゃるのですね。むしろ正しい裁きをしなさいとも教えてらっしゃるわけです。聖書に親しんで自らの心を正直に見つめ、そして人間性の持っているそのずるさ、身勝手さ、そうしたことをこう味わい知ったクリスチャンの方がより良い裁判、より良い判断ができるかもしれないとも思うわけですね。イエス様はあなた方は世の光です、地の塩ですとおっしゃいました。光として、また塩気を持って、世に接していくという意味では、このことについてももっと前向きに捉えていくべきかもしれませんね。さて、今日は裁判員制度についてメッセージするわけではありません。これはこれとしてですね、脇に置いておきまして、イエス様にスポットを当てたいんです。イエス様が地上におられたこの33年の間、イエス様は裁判官をなさっただろうかと考えるときに、いやいや、そんなことは一度もなかったんです。けれども周りから求められて、また強いられて裁きをなさることがありました。今朝開いたこのヨハネの8章がそういう一場面ですね。旧約聖書にはソロモンの見事な裁判の場面があったり、また私たち日本人には大岡越前の神の大岡裁判というのが名高いんですけども、でも今日私たちが目の当たりにするイエス・キリストの裁き、これは他のどんな裁判にも勝る名裁判であると思いますね。それはもう行き詰まるような緊張感の中でなされた胸のすくような判決、裁判なんですね。今日の法廷は紀元29年のエルサレムの神殿です。神殿の庭の石畳と言ったらいいでしょうか。 日の出とともにたくさんの民衆がイエス様の教えを聞きにやってまいりました。イエス様は傍らの石段に腰をかけて教え始められました。その時だったんですね。ただならぬ気配に集まった民衆がふっと振り向きますと、向こうからですね、立派な身なりをした男たちが数人、一人の女を、追い立てるようにしてやってまいります。一体何事なのでしょう。どうぞ今読んでいただいたヨハネ8章の最初の部分、目をやってください。1節から5節までお読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。この宮というのがエルサレムの神殿ですね。群衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。何ですって。みんなぎょっとしてこの女を見つめます。女は恥ずかしさと恐怖で震えながら立っています。聞きましたか。先生、この女は会員の現場で捕らえられたのですと。こうして、まあ無慈悲と悪意と言ってるでしょうね。無慈悲と悪意の渦巻く中で一つの裁きが始まります。皆さん、まあこれまたショッキングな話ですよね。この訴え、この女は麻薬吸引の現場で捕まえられたのですと。まあそんな話聞いてもそれだけでも衝撃的ですけどもね。でもこちらは会員の現場で捕らえられたと言うんですよ。どうやってその現場を押さえたのか書いてませんけども、会員とは、そうですね、今の若い人たち、会員という言葉あんまりピンとこないかもわかりませんけども、今流で言えば不倫ですね。夫婦だけに許されている、夫婦だけに与えられている、性的な関係を他の異性と共に持ってしまうこと、それです。まあそんなのよくあることじゃないかと、ゆるい倫理基準しか持たない現代日本人はね、そう言うでしょう。しかし当時のユダヤ人社会では、これは厳罰に値する重い罪だったのです。まあそれにしてもここで気づかされるのは、訴え出てきた人たちの無慈悲と悪意ですね、意地悪ですね。まず第一に、無力な人間を晒し者にする無慈悲。訴えてきた律法学者たちの言い分はこうでした。先生、確かモーセの律法ではこういう女は石打ちですよねと。石打ちと聞いてどんなことか皆さんは正確にお分かりでしょうか。ね、小石を一つ、背中にぶっつけるっていうのはそんな石打ちと違うんですね。小石のサイズからたくあん石のサイズまで、もうサイズは自由なんですね。それをみんなで持って雨あられと一人の人に降らせるんですよ、ね、みんなで見せしめとして社会制裁として石打ち刑、非常にこれは無謀たらしい処罰だと思いますけどもね。まさかと思いますけども、でもそうなのです。でそれが会員罪に対して適用されたのですね。レビ記の20の10ってここに書いてありますけれども、そこにそう書いてあるんですよ。その言葉を読んでみますと、それは衝撃的です。つまりですね、その言葉によりますと、人がもし他人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。姦淫イコール姦通罪ですから、それを犯した者は必ず殺されなければならない。どうしてそんなに厳しいんだろうって私は思うんですけども、それは結婚とはそれだけ神聖なもの、何人も犯してはならない。 また他の者が割り込んではならない親密な神聖な関係なんだと聖書はそもそも教えているということですよね。だからこれを軽く見る者は厳しい処罰を受けねばならないというのです。ところでね、今の律法の言葉、今読み上げましたけれども、じっと見つめるとおやっと気がつくところがありますね。つまりこの言葉をじっと見ますとね、このような罪を犯した者は男も女も必ず殺されなければならないとあるんですよ。もしも姦淫の現場を押さえたというのならば、どうして男も連れてこないのですか。相手の男はどこにいるのですか。どうして女だけを連れてきて訴えるのですか。男の方は取り逃がしたんでしょうか。わざと逃がしたんでしょうか。弱い者一人を選んで、その人だけを悪者に仕立てて、これはよくあるいじめのパターンではないでしょうか。なんと卑怯な、なんと無慈悲な、無力なものを晒し者にする、この無慈悲ですね。で、こういったことを私たちはやりかねない人間なんだということを覚えておきましょう。私たちもそれぞれに子供の頃、誰か弱い子を一人見つけて、ひどいことしたんじゃないですか、そんなことはないでしょうか。そうした目を内側に持っている疑いではないでしょうか。そしてここから見る第二の点、それは念入りに罠を仕組む意地悪ですね。念入りに罠を仕組む意地悪です。この学者たちというのは、ここでは律法学者とありますから、旧約聖書の律法を熱心に学んでいた人たちなんですね。そしてパリサイ人たちというのは超真面目派のユダヤ人たちでした。じゃあその人たちがですね、今日やってきたのです。で、彼らには一つの悪巧みがあったようです。先ほどのヨハネ8章に戻りますけれども、5節、6節と読んでみましょう。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告訴する理由を得るためであった。イエスを試してこう言った。告訴する理由を得るため。わかりますか？罠が仕組まれているんですよね。モーセはこう命じてますが、先生の判断はいかにと、こう問うてきているわけですけども、もしもイエス様はこの場面においてですね、律法がそう命じているのだ、その通りに石で打って殺すがよいともし言ったとするならば、これはね、ローマ帝国の権威に対する越権行為であると言って訴えることができるわけです。ご存知のように、当時のイスラエルだけではありません。地中海を囲むこれらの国々は古代ローマ帝国の支配下にあったわけですね。で、ローマ帝国は、小さな裁判はそれぞれの地域の非支配国に任せるんですけれども、死刑判決とその執行に関する限りはローマがその権限を持つんですね。何人もローマに伺いを立てずにして処刑をすることはできないわけですね。そうしたことを処刑せよとイエス様が言ったならば、それはローマ帝国の権威に対する越権行為ですよと絡むことができるわけですね。それに対して今度イエス様が反対に許してやれと言ったならばどうなるのでしょう。モーセが授かった神聖なる掟に何ということをとね、掟をないがしろにする掟へのチャレンジ、挑戦であると受け取ることができるわけですね。ユダヤ人にとってモーセは絶対でした。主によって立てられた民族的な指導者、その指導者を通して授かった主の掟は絶対でした。それを軽んじるとは何事かと、ね、どっちに答えてもイエス様を訴える口実になるというかですね、意地悪ですね。パリサイ人たちにとって、イエス様は目の上のたんこぶでした。病気を癒し、悪霊を追い出し、 そして心に響く教えを説いて、人気上昇中のこの若き預言者と言われているイエス、ね、自分たちの人気をさらってしまってね、妬ましくって悔しくってしょうがなかったわけです。なんとかへこましてやろうと、その魂胆だったんですね。そういう時ってまあ私たちはえげつないことをするもんです。政治家もそうですし、芸能人も宗教家でさえもそうだと思いますね。ライバルが現れると、その上げ足取りのようなことを言ったりやったりする醜い存在であると思いますね。やっつけるための罠が仕組まれていたんですよ。この時イエス様が、さあ、あなたの判断はいかに、あなたの判決はいかにと迫られた時に、イエス様は即答しませんでした。むしろ目を落として、うつむいて、何やら地面に書き始められたんですね。ざまあ見ろという顔をして、この男たちは見ていたと思います。でもね、イエス様はここで答えに詰まったのでありません。訴える者たちの計算違いがそこにありました。イエス様は実は全てを見抜いておられた。全てを見抜く目を持っておられたのです。6節から8節までご覧ください。イエスを試してこう言ったというその後ですね。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。アウトラインにイラストが載っています。右手がイエス様、訴えられた女が真ん中に立たせられ、左側は訴えるパリサイ人、律法学者の一人です。イエス様はうつむいて、その石段のところにかがんで、何やら地面に書いておられます。答えに窮していると思った彼らは、さあさあ答えてもらいましょうかと迫ってきます。その時のイエス様の応対ですね。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。これすごいですね、皆さん。まあ、昔から雄弁は銀、沈黙は金なんていうようなことわざがありますけれども、今日この場面においてイエス様の沈黙、そしてイエス様の名言、二つとも、もうダイヤのような輝きを持って輝いてますね。よろしいですか、皆さん。まず第一、イエス様はですね、彼らの魂胆を見抜いて沈黙で答えるというこのところですね。彼らの魂胆をイエス様は見抜いておられました。そして、沈黙で答えるんですよ。これがまず第一でした。もちろんイエス様はね、答えようと思ったら言葉で答えることもできましたよ。なぜ女だけを連れてきたのか、相手の男はどこだとね、問い詰めることもできたのです。けどもイエス様はむしろ黙って身をかがめて、指で地面に何かを書いておられたという、こういう反応を取るんですね。一体地面に何を書いておられちゃったんだろうか。へのへのもへじ。まさかと思いますよね。そんなんじゃないと思いますけども。とにかく下を向いたまま何も言わない。まるで答えに詰まっているかのように彼らは見ました。皆さんどう思いますか？ね。私はこう思います。イエス様は彼らの悪意を、意地悪のすべてを見抜いておられたんだと思います。そして沈黙を持って、メッセージを送っていらっしゃったのではないかと思いますね。沈黙を持って語る。そんなこと皆さんも体験されませんか？ね。何も言わずに目をつぶってたらそこにいる。イエス様のこのメッセージは何だったんだろうかと思い巡らします。もしかしたらば自分の両親の声を聞けというメッセージだったかなと思います。あなた方にも両親というものがあろう。このようなことをして 両親が騒がないのか。日頃から聖書を研究している律法学者、パリサイ人の皆さん、恥を知るがよい。という、そういうメッセージをね、イエス様は送っていらっしゃったのかなと思います。後に、イエス様が捕らえられて、引かれていく場面が出てきますね。ゲッセマネの園で捕らえられて、そして真夜中の裁判がなされるんですけども、あの場面を思い出すわけですよ。ね、何度かこのイエスを有罪判決に、また死刑判決にこぎつけようと、躍起になって真夜中の裁判が進められましたね。そして、辻褄合わせのために、いろんなでっち上げの証人が立てられて、ああ言った、こう言ったと、こんなことをしたとかね、やるわけですけども、埒が明かない。いや、そういう中でですね、裁判官のピラトが不思議に思うほど、イエス様は口をつぐんで、弁護なさらないんですね。弁明なさらないんですね。お前はもう何も言わないのか、こんだけのことがお前に向かって不利なことを言われてるんだと、なんとか言えってね、裁判官がそう声かけたと書いてありますけども、一言もお答えにならなかったとあります。そこでもイエス様は沈黙のメッセージを送っていらっしゃったのだと思いますね。そしてその上ででした、良心を目覚めさせる一撃を加えるんですね。答えに詰まっていると見た学者たちは問い詰めてきたんですね。さあさあ先生、どうなさいました。答えていただきましょう。先生の判決はいかにと。そこでイエス様は、やおら身を起こしておっしゃったんですね。それがこの一句です。どうぞ、7節の鍵括弧の言葉、一緒に声を合わせて読んでみましょう。はい。あなた方のうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい。これは強烈なパンチでしたね。リビングバイブルでここを読んでみましたらば、こんな風に訳してましたよ。ね。そんなに言うのなら、この女を石で打ち殺すがいい。しかし、いいか。最初に石を投げるのは、最初に石を投げるのは、今まで一度も罪を犯したことのないものだぞと。ああ。バシーッとね。眠った両親を呼び覚ます一撃でしたね。罪のない者が最初に石を投げよう。これはなんと心を探る言葉ではないでしょうか。石打ちの刑、このやり方が、申命記にもう少し詳しく書いてあります。後でどうぞご覧ください。17章7節、申命記17の7と、まあメモをしておいてくださって、まず事件の目撃証人といいましょうか、2人ないし3人の証人たちが手を下すんですね。証人が一人だけだったらば手を下してはならないと書いてあります。確かにあった出来事という、その確証のもとでまず証人が手を下す。それを見てから民がみんなでもって一斉に手を下す。それがやり方だったんですけども、ここに主イエス様はもう一つ新しい条件を添えます。いや、もしかしたらこの一つの条件だけで本当は良かったのかもわかりません。で、これは、大変な条件でした。誰も言ったことのないことをイエス様はおっしゃったんですね。最初に手を下すのは、今まで一度も罪を犯したことのないもの。いいな。わかったか。この一言はね、まるで、まあ、天のサーチライトのようですね。天のサーチライトのように聞いた者たちの心の隅々を照らしたのではないでしょうか。もしも私がその場にいて群衆の中にいたらば、私も自分の心をその光でもってさらされる思い、照らされる思いになったと思います。イエス様は男たちをギロリと睨んで、 ただ一言、それだけ言うと、また下を向いて地面に何かを書いておられたというのですね。さあ、どうしますか。誰が最初の石を投げるか。証人たちは少なくとも二人はいると、女は気がついていたでしょうか。そうならば、彼女は、凍りついた気持ちでもって目をつぶります。行き詰まるような緊張が広場を覆います。そして9節です。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて、一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。行き詰まるような緊張、そして沈黙。その中で、コトリッと音がします。握っていたものの手から石が一つ落ちます。コトリッ。また別のところでその音がします。学者たち、パリサイ人たちは去っていきます。一度も罪を犯したことのないものと言われるときに、一体誰が石を投げられるのでしょうか。年長者たちから始めてという言葉がありますけれども、これは意味深い言葉ですね。わかるような気がしませんか。ね、長年人間をやってますと、人間の心のずるさ、汚さ、分かってくるんですね。青年の頃は純真な思いで言うかわかりませんけれども、でも10年、20年、30年、40年と生きるにつれて、まあ人間ってのは結局そういうものなのだと分かってくるんですね。情欲を抱いて自分の妻以外の女を見つめるならば、それは心の中で姦淫をしたのだとイエス様はお教えになりましたね。このパリサイ人たち、律法学者たちもイエス様のその教えにすでに触れていたのかも分かりません。一度も罪を犯したことのないもの、この姦淫の罪に関してもですね、心の中でだったら何度も自分は犯している、気づいたのでしょうか。そうですね、そういう基準で言えば、私も有罪、私も意地で打ち殺されなくてはならないもの、そうではないでしょうか、ね、もしもイエス様のあの基準でもってですね、今の日本社会が裁かれたとすならば、日本の男性人口の半分は減ってしまうんじゃないでしょうかね。なんという鋭いイエス様の言葉、そしてなんという真実な言葉、そしてこの女にとってはなんとありがたい恵みに満ちた言葉。今朝ここで私たちが出会う主イエス様は恵み深い裁判官なんですね。恵み深い裁判官です。今ヨハネの福音書を読んでますが、この1章17節にこんな言葉がありました。引用しておきましたのでご覧ください。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現した。律法はモーセによって与え、あの有名な十戒をはじめ、民と人との関係、人と人との関係を裁くための行き届いたルール。けれども、それでは足らなかったのです。恵みが必要だったのです。恵みと誠が必要だったのです。それをもたらすためにイエス様が来てくれました。上辺によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。イエス様はそうおっしゃいました。ここで私たちが出会う恵み深い裁判官から教えられる二つのことがあります。まず第一、愛は相手のすべてを覆い包むということですね。愛は相手のすべてを覆い包む。イエス様の取られた行動の中にそれを思うのです。あの朝、あの女に注がれた視線はどんな視線だったんだろう、視線だったんだろうかと想像してください。おそらく、咎める視線でしょう。蔑む視線でしょう。そして中にはですね、興味津々に週刊誌の記事を生で 見るような、そんな思いでこの女を舐めるような視線で見つめていた者たちもおったことでしょう。しかしそんな中で主イエス様の視線はと見るときに、イエス様は目をそらすのです。人々はじろじろと女を見つめます。しかしイエス様は一目見ただけで目をそらすのです。これは思いやりではないですか。女は今どこかに隠れてしまいたいのです。恥ずかしくって怖くって、それゆえに見つめるのでなくて目をそらすことこそせめてもの思いやりです。イエス様は目をそらします。うつむきます。ではイエス様はどこを見ていたのだろうか。イエス様はご自分の手首を、足首をご覧になったのかなと私は思います。この両手首と両足にはやがて射抜きが打ち込まれるのです。十字架に。イエス様は、私がこの世に来たのは人々を裁くためでなくて救うため、救うために我が身を差し出すためと、はっきりとその意識を持っておられたんですね。そして目の前にいるこの女の罪も私は背負って死ぬのだ。地面に何を書いておられたのか、これは想像の域しかありません。それはへのへのもへじでなくて、多分十字架かなと私は想像します。今人々の罪を償い、この身代わりの死をもって救う道を開こうとしていらっしゃったイエス様ならではのものの見方、考え方だと思いますね。そしてこの気の毒な女性を覆い包んで救おうとなさるんですね。律法は暴こうとします。責めます。しかし愛はかばって包もうとします。許しを提供します。主は愛のマントを広げて覆うのですね。そしてこのマントは何とありがたいことでしょう。ここにおります私たちにも広げられます。愛のマントといえばノアの息子たちの話を思い出すんですね。あの大洪水を経て再びこの生き延びて新しい世界が始まった時、ノアはですね、畑にブドウを植えたって書いてありますね。たっぷりブドウができたようです。で、彼はそれでもってワインを作ろうとね、作ったんですね。おいしいのができました。で、まあ、これ洪水後何年後のことか書いてませんけども、ともかく彼は収穫を祝ってたっぷり飲んだんですね。そして飲みすぎてしまったんです。ヘベレケになってしまったようですね。天幕の中で裸になってひっくり返っていたって書いてあります。そんな記事があるんですかって。はい、創世記の9章のおしまい、後で見てください。で、その時のですね、息子の取った行動がこう書いてあります。セム、ハム、ヤペテという3人の息子がいましたけども、次男坊のハムがですね、父の天幕にひょいと入ってきて、その醜態を見て、あらあらあらあらあら、いいもの見ちゃったっていう感じですね。彼はね、そのことを兄貴や弟に言いふらすんですね。おい、親父のテントに今行ってみろよ。いいもの見られるぞ。セムとヤペテは入ってきます。そして一目見るなり、どういう行動を取ったかね、とても興味深いですよ。こんなふうに書いてあります。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。後ろ向きに近づいて父の裸を覆います。すっぽんぽんの父、へびれけによった父、気の毒に。父さん、風邪ひくよ。そっと覆ってやったというんですね。これって親に対する本当 愛であり尊敬の気持ちなんだろうなと思います。こんなことももちろん人間だからあるさ、見なかったことにしてあげようというね、その優しい心を配りをここで見る思いがするんですよ。私たちの家庭の関係はどうですか？親子の関係、夫婦の関係。相手がヘマをやらかすときに、責めますか？隠れたことも暴きますか？まあ、時にはそれが必要なときもあるでしょうが、しかし本人がしまったというその気持ちがあるのになお責めるでしょうか？愛は覆う、愛は包み、愛は癒していくのですね。パウロは、失礼しました。ペテロは、後に書いた手紙の中で、互いに愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですと言っています。きっと、ペテロも自分の人生を振り返って、何遍もイエス様の愛のマントで覆ってもらったなということを彼は自覚しているんだと思います。イエス様の愛のマント。そして第二、この恵み深い裁判官から学ぶ第二のこと、それは、恵みは回復させ、やり直す力をくれるんだということですね。最後の場面、もう一遍、ヨハネの8章ですけれども、90、11。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。なんという心温まるやりとりでしょうか。あなたを訴えていたあの者たちはどこに行ったのか。罪に定める者はいなかったのか。誰もいません。そっか、よかったな。私もあなたを罪に定めない。さあ、お雪、もうこれからは決して罪を犯すんじゃないよ。罪のない者が石を投げよ、イエス様はそうおっしゃいました。その一言にみんな立ち去りました。イエス様だけが残ったとあります。ということは、イエス様だけが罪のない方であって、イエス様だけが石を投げようと思えば投げる権限を持つ方ですね。でもこのお方が、私もあなたを罪に定めない、そうおっしゃいます。あなたを救うために来たのだから、あなたの罪を背負って私は命を捨てるからだ。そこまで言葉にはおっしゃってませんけども、でもそういう意味を込めておっしゃってるんだと思いますね。何という恵みでしょうか。Amazing Grace。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。そうです。これが私たちに対するイエス様の接し方ですね。あなた方が救われたのはただ恵みによるのですとパウロは言いました。ただ恵みによる、何の資格もないものにいただく一方的な愛の取り計らい、情け、それが恵みですね。今日感謝しましょう。改めて、主イエスキリストは恵みによって救ってくれるんです。行いによらず、今のまんまの私に、このままで出会ってくださる方です。主イエスキリストは今のままの私に出会ってくださる方です。時々正直に自分見つめて、私は結構汚いことをやってきた人間です。とても教会に来なさい言われても、教会に行けるような人間ではないんですよってね、そうおっしゃる謙虚な方があります。正直な方だなと思います。そういう自覚を持つ者にこそイエス様は近いんですね。今のままのあなたにイエス様は出会ってくださいます。そして愛のマントで包んでくださいます。許してくださいます。 そして十字架で死んで復活されたイエス様はですね、さらに、そして今のままで放っておかない。そうです。今のままで放っておきません。イエス様と出会ったならば、その日を境にしてイエス様は変えてくださるんですね。なんてありがたいことでしょうか。私も変えてくれました。あなたも変えてくださいます。日々変え続けてくださいます。イエス様が望まれる姿に、イエス様ご自身のその愛と清さの高み目指してですね、変え続けてくださるんですね。これがイエス様です。この女のその後どうだったかという後日談は聖書のどこにも書いてないので、想像するしかないんですけども。でもきっと彼女は立ち直ったはずです。新しい人生やり直しが始まったはずです。イエス様の愛を胸にじんと迫るものを感じ、特にそれから1年後にイエス様は十字架をおつきになるんですけども、十字架の場面にもし彼女が居合わせてたならば、あのお方だ。そしてその十字架の持っている意味を彼女が悟ったならば、どうして生活が変わらずにおれましょう。生まれ変わった人間として彼女は生きたはずです。いつか私は天国に行くときにこの人と出会うのを楽しみにしています。名前も出てこないので、どうやってその人を探すのか分かりませんけども、でもね、きっと会えるでしょう。あなたでしたか。ヨハネ8章1節から11節の主人公、会いたかったんです。聞かせてほしかったんです。あれからどうなったんですか。どんな人生が歩まれたんですか。彼女は大喜びで聞かせてくださるでしょうね。キリストの恵みによって、もうあのままでは主は放っておきませんでした。私のことを変えてくれました。こんなふうに、また私たちもそのような証しを彼女に対してもするわけですけれども。ハレルヤ。では、恵み深い裁判官、イエス様から今日受けた恵みに感謝して祈りましょう。皆さんどうぞお立ちください。全員その場にお立ちくださいまして、体が不自由な方はもちろん結構ですけれども、どうぞ今しばし主を仰いで感謝と賛美捧げ、そしてまた心からの願いを一言お祈りしたいと思います。全員でどうぞお祈りしましょう。ハレルヤ、感謝します。イエス様、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ。十字架の主イエス様、復活の主イエス様、天の父の右におられるイエス様、あなたを愛します。恵み深い裁き主、裁かれて滅んで当然の私たちでしたのに、あなたは情けをかけてくださいました。滅びるのを見るに忍びず降りてきてくださいました。自らを差し出して その両手足に釘をぶち込まれ、あの十字架の屈辱の死を忍ばれ、救いの道を設けてくださったあなたを賛美いたします。イエス様、あるがままで出るならば、あなたが私たちを十字架ゆえに無条件で許してくださり、血潮によって清めてくださり、そして天国の住民として名を登録し、お前は常しえに私のものだと言ってくださいます。感謝します。そして過去のさまざまな傷から、汚れから清めてくださり、癒してくださり、新しい人生に歩ませてくれますから感謝をします。イエス様、あなたを心に迎えます。真ん中にお住まいください。生活を収めてください。そしてあなたからいただいたこの恵みを分かち合うものにしてくださることをよろしくお願いいたします。ハレルヤ、あなたを褒めたたえます。一人一人を祝福してください。求道者の方には今こそイエス様との今日出会いを与えてください。キリストを信じる者となった者たちには、その喜びを、爽やかな喜びを増し加え、満たし、聖霊に満たし、聖霊で覆ってくださって、イエス様、あなたを証しする者として、今週も来週もずっと用いてくださることをお願いします。主イエス様の尊い御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。